こんにちは、門垣敏子です。今年最初の、マイスイートガーデンをお届けしてまいりましょう。この番組ではサンダグリーンネットの協賛でお送りしてまいります。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭のお話、夢中になっていらっしゃることなど伺っておりますが、今日はリスナーの皆さんからのガーデニングについての質問もいつものようにお答えいただきますので、楽しみにお待ちになっていてください。今日お越しいただいたのはサンダグリーンネットから、西宮市ナジオの桜台からお見えいただいています、奥川紀美子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。始まる前にちょっといろいろといろんなご趣味の話も聞かせていただきましたが、いろいろと手作りされるのがもともと奥川さんはとってもお好きでいらっしゃいますね。
はい、そうです、
ね、それはもう若い時から
やっぱりそういう DNA があると思うんですね。
そうなんですか。ファミリーとして
私のおじいちゃんが大工さん で、はい、で
なるほど。
それを見ながら父親もちっちゃな牛小屋ぐらいは自分で建てられるぐらいの
すごい、お仕事ではなくて趣味で、
で私も好きなので、自分で家を建ててみませんかっていう講座がありまして、
すごい。
でそれに1年行って、でその時は20人ぐらいの生徒さんいらっしゃって、で皆さんで山小屋を建てたんです。
だから受けた方々で一つの山小屋を、
だからその基礎を作って柱を建てた、在来工法ですけど、それを勉強しました。
そうですか、はい。でその時にやっぱりとっても楽しかった。
楽しいですし、その何ですか、水平を取る取り方が、割と斜面に家を建てたんですけど、その真ん中に水平を出すためにこう水の筒を置いて、でそこが管をこうしてしたら、その水のと同じ高さに管がなるんです、そしたらどんな坂であろうとなって同じところにこうしてシュッシュッつけていくんです、昔からのやり方で、水の水平って こういうふうにして利用するのすごいなって、な感動しました。
本当ですね。そうですね。それでそこから乗じて、今ちょっと見せていただいたお写真のお話をご紹介ください。山小屋ではなくてツリーハウス、
ツリーハウス、畑がありましてね、でその横にその木がもみじが大きくなりすぎて、でちょっと畑にも根が入ってくるし、そこを切って、その上にツリーハウス。
それも前々から作りたいな
と。いや、そんなことないです。ここどうしようとか思って、
はいはい、
じゃあツリーハウス作ってみようかな
と、思い立って、どのぐらいの期間で作られたんですか。
そんなんすごいですね。
すごい。
そんなにね、週に2日働いてるけど、そんな仕事してないんで1ヶ月もかかってないですね。
そうなんですか。で材料一からご自分ででしょ。
ほとんどね、で近く桜台ってよく建築、家が、新しい家が建つんですよ。でそこにこう余った材料が、そういうのをねもらってくるんです。
いいですね。
だからその材料、このツリーハウスはみんなそれだったと。
そうなんですか。高さが80もうちょっとですか。
いや、はしご階段のロートからが2メーターぐらい、
地面からは、ね、
地面からは、
お家自体の大きさ
ですか。1メーターも ないですね。まあ50センチか60センチかぐらいですか。
素敵ですね。やっぱりちゃんと設計の製図も引いて、
いやそうなんだ、もう行き当たり
すごい。それであんなに素敵なのができてでその今おっしゃったはしごのところに、また今ちょっといろいろと思ってらっしゃる、それもお聞かせいただけたら。
そうですね。女の子がそのはしご階段に座ってるっていう、そういうのを作りたくて、
木工 で
今最初もう一から、まだ3ヶ月ぐらいですけど、木彫り教室に通ってまして、
じゃあそこに女の子を座らせたいなって思いがあるから、木彫り教室に行きましょう。
そう
すごい。今はどの段階ですか、木彫り教室は。
まあね、3ヶ月というか、写真を入れる額縁とか、それからスパイス立てって言って、お仕事が立てる、
いいですね。お台所にも素敵ですね。
それからもう一つ、上にスパイスは立てるけど、下にキッチンペーパーを
ロールの、
置けるというのに、今やっと書いて、まだ掘り始めたところですけど。
そうなんですか。いやでもそこまでこう ちゃんとこう実行に移されるっていうのはやっぱりさっきおっしゃったように DNA かもしれませんね。
そうですね、好きなことはやっぱりするの早いですよね、やっぱりね、
そういうこうもともとのお好きだったことが今からご紹介いただく、ラジオの桜台景観緑化クラブというね、はい、これは何年前に立ち上がったクラブでしたか。
11年前ですね。
11年前ですか、はいはい、私たちも取材をさせていただいてね、あのすごい素敵なあのお散歩コースにもなるようなものすごくいい雰囲気なんですけど、そことそれから今回は奥川さんご自身もなんと素晴らしい賞を受賞されたということで、そのお話をたっぷりお伺いしたいんですが、はい、これは国が開催されている。
そうですね、国がかどうかは分からないんですけど、はい、全国的なコンクール。
コンクール、はいはい、でこれはもうかなり長い間
応募してらっしゃるんですか。あ、私は10回、
個人としては
10回か11回ですけど、はい、あのもう35回
緑化クラブとして、
あ、いえ、
これ自体が、はい、全国大会、コンクールが、
だからそのどこが どうとかってその大元は分からないんですけど、はい、でも表彰式は、あの霞が関 の、うん、あの放送会館っていうね、あの住所としては霞ヶ関1丁目1番地1号なんですよ。
すごいですね、
中心だと思って。
そうそうそうですね、うん、うわ、でその賞がまたすごいですものね、今回のね、いろいろとお伺いした。今ちょうどね、全国花のまちづくりコンクール報告書というのをお持ちいただいたので、ちょっとお話を伺いしながら、どこの主催かなと思いながら、ちょっとお話聞きながらなんですぐにちょっとお答えできない。あ、主催出て、主催は花のまちづくりコンクール推進協議会というところで、提唱しているのが農林水産省と国土交通省ということになってますから、やっぱ国レベルのということですね。じゃあ今回あのラジオの桜台景観緑化クラブとしては国土交通大臣賞と一番大きな賞とゴールド賞と2つ受賞されて、で個人としては、残念ながら大臣賞は逃されたけれど、優秀賞とゴールド賞をもらわれたということ で、ね、はい、これはあの自信が終わりでしたか、ご自身として。
いやー、全国ですし、応募件数も多いから、そんなのはないだろうなと思いながら、書類書くの大変ですけど県の方に勧められてるんで、は
い、ね、いつもねそのようにお声掛けが、
書類を送ってきてくださるんです。
そうなんですか。
県のその方がね、だからもう毎年書いて
毎年
しました。
あのなんか添付するお写真の枚数が半端じゃないそうで。
そうなんですよもう全部貼れば60枚ぐらいとか。
すごいですね。それはこう目的を持った写真ということなんですか。
そうですね、こう、地域活動でこうしてるっていう写真、はい、ただだから庭が花が綺麗なだけではダメ で、その他のいろいろ関連したことのね、が審査の対象になるらしいんです、で去年も、去年か一昨年からもう現地審査になったんですけど、はいはい、あのもうちょっとその地域の子どもさんたちをねこう巻き込んでなんかできないですかって、綺麗なだけではな、あのなんか受賞しないらしいんですよみたいなことを言って、まあ、その受賞するためにしてるんではないんですけどって、でも今回だってそういう巻き込んでどうとかっていうのはなかったんですけど、まあ、一番あの評価されたのは、はい、あの ローコスト ローメンテ、でその今その全国でそういうこと活動されてる方は、やっぱり高齢化が進んでて、でだんだんそういうので困ってる、でその私たちの庭は本当に手がかからないね、あのいろんな工夫があるから、これはいいモデルなんだろうというんで、そこが評価されたと、
はい、特にローメンテはどういう工夫をしてらっしゃるんですか。
あの雑草が生えないようにそのバークチップを大体全体に、ま、敷き詰めて、それは最初の県の助成金がある段階で、はい、それはもうあの予算に入れて、
あ、そうなんですね、
はい、でそれと水はそのホースをずっとはわしてて、で夏あに1年2年はあのちゃんとやるんですけど、あとはもう夏に、1週間雨が降らないとか、 10日も降らなくて温度が高いっていう時だけひねったら全体に出る。
なるほど、はい、でもなかなかの装置ですよね。お高かったじゃないですかね。
あ、だからそれはもう助成金の中だけに、はい、あ、それと、そのバークチップを敷けないところは防草シートを敷き詰めて。
あ、なるほど、はい、効果的ですか。
そうですね。で、防草シートの間に、こう切り込み入れて穴を開けて、そこに植えていって。
なるほど。そうすると殺風景じゃないですのでね。
そうですね。で、あのタイムですから、そのだんだん年々張ってくる。
そうですね。
防草シートがもう見えなくて、その上にタイムのピンクの花がビシッと咲いてる。
綺麗ですね。じゃあその時のそういうお写真も添えて、
そうです、
出されて、でもちろん説明にそのように書かれてという部分が評価されたという。そうなんです。ローコストというのはどのように工夫？
ローコストというのは、まあ出根層をこう増やすとか。
あ、そうかそうか、毎年出てくるので ね、
でもう1年層はもうちょこちょこっと市からの支給と、私たちが種からまいて、あの育てたの でそこもだんだん出根層を増やして、だからもう 1年層は市から、年間2回あって200本ぐらいあるんですけど、それと同じぐらい私たちが作って植えるぐらいで、あとはあのもう宿根草、低花木、高木、樹木ですね。だから650坪ですから、全体で、それをね、よくその公園にあるように1年草植えようと思ったら、とんでもないことですから。
すごいですね、
それをもう、
場所の形もあの本来はとっても難しい細長い川が流れていくような、あの長さで650ということですけども、それをうまくご利用になったってことですね。
そうですね、
真っ赤いだだ広いその650ではないということなので。
で、最近というか割と近いあのこの 2,3 年でしたところはこの急斜面だと。で、そこがそのバークチップとかは敷けなくて、
で
防草シート。
あ、そうですね。なるほど。
45度。
まあスキーだったら直角で降りるときにドキドキしますね。上から見たら直角に見えるぐらいの。
45度は。
45度ありますか。
こう急斜面のところ
。でもその部分を手入れなさったおかげで、以前もちょっとインタビューでお伺いしたら、そのお迎えにあたる道路向かいのお牛の方々もとっても売れ行きが良くなったとお伺いしました。
だから最初のしたところもちょっとしたら10区画ぐらいすぐ売れまして、でこの高い山頂目のちょっと高いところに植えた、でそこもあの西宮都市会土地開発っていうところがしてるんですけど、そこをしたらそこも全部売れたんです、あの同じぐらい、もうちょっと少なかったかな。でもう一つしたいとこあるんですけど、こういうのってしてきれいで終わりじゃなくて、手入れする、場所が増えるわけだから、
そうですよね、
あまり手広げてもダメなんで、そこ今迷ってます。でもそこもしたらここは売れるだろうなと、
本当そうですよね。本当ですね。で、もともとはそこはどこの土地？
西宮市
、それを委託を受けてということですか？
いえいえ、あの
買い取られたんです
か？いえ、ではなくて市に、そういうふうに使わせてくださいという、
使用許可を、
そうなんだ。だから最初、あの年の初めに必ずあの書類が送ってきて、今年1年間使わせてくださいっていう書類を提出するんです。
そうなんですね。あのレベルと内容が違うかもしれないけど、いわゆる市民が使う家庭菜園ってありますね、あれもこう借りますから、似たような感じの。でもそれをこれだけ手入れしてくださったら、もう西宮市さんはもうお願いしようということで、
そうでしょうかね。
そうだと思います。ここまでの形はちょっと作れないですからね。
市の方の、熱心にしていただいてるし、という言葉を聞いたことあるんですけど、あの県の方がね、やっぱりその助成金をたくさん使ってしてるんで、そのやっぱり荒らすとその次のね、その申請しても実績があるから。
そうですね、もちろんね。
これで 5、6回新助成金を使わせていただきました。
そうなんですか、
税金ですよ
ね、皆さん。 でも皆さんがそれでこう憩いの場としてね楽しんでらっしゃる、町全体の価値も上がる、
はい、
でそれだけ綺麗であれば犯罪も抑止できるっていうことで、
あ、それも
あると思います。いいことづくめだと思いますのでね、はい、そういうのにこう長けた方がいらしたんですか、グループのそのボランティアされる中に。
いや、なんか最初は一人だけが熱くなってて、私がですね、
あ、そうですか、
その温度差があるから、
はい、
なんか私一人が熱くなってるんじゃないかしらとか言って、誰かにそのグループの人じゃなくて言ったことあったんですよ、
はいはい、
そしたら熱くならないとできませんって言われて、あ、いいんだと思って。
リーダーがね、はい、熱くなったらそれが全部に伝わっていきますからね、やっぱり引っ張っていただく方の熱量っていうのはね、それが何年前になりますか。
それがもう最初の頃です、
ね、
うん、最初の頃にやっぱり、私は好きでそういうのをしてて始めたけど、そのメンバーの皆さんはなんか私引っ張り回して悪いなとかっていつも遠慮しながらしてたんですけど、でもまあそれ聞いて、ああ、 いいのかなと、
うん、そう、あの方向を示していただけるっていうのはね、徐々に関わっていく中でまた皆さんも芽生えてくると思いますからね、最初はやっぱり引っ張っていただけるのが嬉しいと思いますけどね。あの、その皆さんにとったクラブの方のお話もありますけど、個人としても優秀賞とゴールド賞っていう、これは今まではいかがですか。
あの、現地審査 の、はい、その大臣賞の対象になったのは初めてです。
あ、そうなんですか、
はい、ただあの、はい、ゴールド賞っていうのは、10年間そのあの入選をした方がもらうという。
あ、すごい、うん、
だから
あの実績があってですね、
旅客でもそうですし、はい、個人も10年間ずっと入選はしてるんです。
すごい、そうなんですね、うん、で今回 の、 その評価された点は個人のお庭としてはどういう部分ですか。
あ、まあ同じと思いますね。あのローコストローメンテで、
はい、
自然風 の、その向こうが山なので、こう借景があって、
あ、 そ
ういう、同じだと思います。
スリーハウス もその時にはは
ありました。
ありました、
はい、
そのあたりも評価は入ってるんですか。
あの現地審査の対象になったのはそれもあったからなったのかな、
あ、素敵ですね。そうなんですね。じゃあ皆さんと何かお祝いのようなことはされました。
そうですね、なんかあの新聞社にね、なんかこう出しましょうとか。
あ、もちろんそうですね、
だからいろいろして
、
だからあの宮古の記事今度載るとか、
はい、
で神戸新聞のこの前載ったとか。
あ、そうなんですか、
はい、うん、そういうのはありました、はい、
で、
まあ、あの年に1回年末に食事するんですけど、その時も皆さんでよかったねみたいな、
ね、はい、うん、やっぱりあのさっきもおっしゃったようにその表彰されるためにされてるわけじゃないけど、それが何らかの評価があるっていうのはやっぱり嬉しいです、うん、素直に嬉しいことですよね。
と思いますね。
そうですね、うん、何人で今は
今ね、
はい、あのされてますか。
常にこう来てるらっしゃる方は、まあ、10人ぐらいなんですけど、
はい、
で今年5人増えたからちょっとね13人とか、
はい、
14人とかってね、そういう日もありますけど、
はい、
名簿としては20人ぐらいです。あ、
そうなんですね。その増えた要因といいますか、どういう形でなかなかあの皆さんこう会員さんを増やす、また、
ね、
あの次に後継者をあのつなげていくというのが一番難しいところなんですけども、どういうきっかけで。
なんかね、メンバーの方が声かけして入りませんかとかね、
はい、
あのそれかあのオープンガーデンした時に来て、で困難してるということを言ったら、私も入りたいわとかっていうようなこともあって、
そうなんですね。これから本当に今ちょっとあのお休みの時期ですけど、これからどんどんと芽吹いてきますしね、はい、楽しい時間になっていきますから、ぜひこちらを楽しみいただきたいと思います、はいはい、それではいつものようにガーデニングの Q&A 入りたいと思いますが、はいはい、そういうこうあの今までは何もしたことないけども一戸建てに移りました、花壇にお花を植えたいです、でもあんまり失敗はしたくないから植えて困るお花はありますかというご質問なんですけど、ご経験からちょっとお答えいただけますか。
だから私が植えて困ったのは、
はい、
あのホタル袋。
ホタル袋どういうものですか、
はい、あの花は可愛くて白い花とかピンクとかあるんです、はい、だからその咲いたら綺麗なんですけど、植えたが最後、
はい、
何かこう囲いをしないと、あの地下茎で増えないようにしないと、はい、 その花壇は私はそう感じるんですけど、乗っ取られそうになります。
乗っ取られそうになりました。強いんですか。
強いんです。
でどんどん地下系
で。そうなんです。それでもう一回もここからそれを絶やそうと思って、はい、全部抜いて、ちょっと近くも掘って、そしたらこうおそうめんかひやみかじゃそういう根がいっぱいあるんですよ。
あ、そう、それも
取ったんですけどダメですね。
また出てきます。
うん、だからあもうこれはもう根絶できないなと負けたと思いました。
あ、そうです。
だから植えないことですね。
最初から
で植えるんだったらもう絶対囲いして地下茎が横に行かないように何かしないと。
そうですか。例えば鉢に植えてその鉢ごと土に埋めるっていうのも、
それもいいですね。
でも限られてるので、ね、
でもそこはそのちっちゃな穴だったらあれなので、
出てくるそうだ、う
ん、いや大丈夫なんですけど、私そういう困るものは鉢でそこをちょっと切ったみたいな、あ、プラスチックで、
はい、周りだけ
下を切ってね、で入れます。
あ、それでこう、はい、区切るようにしている。そうすると大丈夫。
大丈夫ですか。ですね。
はあ、お名前もちょっと
ホタル袋。
はい、わかります。その他ありますか。
その他ね、あの嫁なっていうのか、そのちっちゃな菊みたいなね。
あ、はいはい、
そんなんもやっぱり同じようにしないと困りますね。
はい、増えすぎる、
地下茎で増えすぎます。
菊類のこれもですか。
そうなんですね。
はい、じゃあ求めるときにちょっとあの聞いてからの方がいいですね。
そうですね。だからよくあの西宮市なんかのこういうその、はい、ガーデニングする人たちの仲間のね、講習会とかあるんですけど、そういう時に困ったことって、ありますかって皆さんに聞いてなんか発表してもらいたいなと思うぐらい、だから経験が一番ね。
本当結果そうです ね、はい、で何植えたらいいですかをよくする質問だけど、逆に植えたら困るものは何ですかって、それをこう省いとくとちょっと安心して。
そう、だからそう、そういうのを知ってればホタル袋は植えなかったと思います。
お花は可愛かったんですね。
そうですね。
でついそれに誘われてするとちょっと大変なことになるという、なかなかそれ本当あの経験されていらっしゃる方からしか伺えないので、いかがでしょうか。皆さんもこのあたりちょっとチェックなさりながら、でプロの方とかベテランの方にお聞きになるんだったら、植えて困るものは何でしたかっていう聞き方がベターかなという時もあるということです。ありがとうございました。では最後にあのリクエストの曲ということで、今日いただいたのが懐かしい曲ですね、西田幸子さんの赤坂の夜は更けて、はい、これはどんな思い出を。
なんかあの学校の帰りにその一人で帰ってたら、こう誰も聞いてないので大きな声で歌って。
あ、素敵ですね。あのおいくつぐらいの時ですか。
中学とか高校でもそうですかね。あの30分ぐらい歩くところがあるんですけど、誰にも会わなくて、で今回あの77歳のその
国旗になりますかね。
それの同窓会が
記事ですね。
あ、記事です。はい、あ、そうです。
ね、
はい、言います。で、あのそこみあの同窓会で帰ったので、ちょっとそこの道を歩いてみました。
すごい懐かしい道を。はい、記事でいらっしゃるんですか。
はい。はい、
すごい。パワーとお見かけしないぐらいの。うわ、そうなんですか。まだまだ。好奇心旺盛でいらっしゃいますね。
そうです
。すごいですね。お花と語ってらっしゃるからお若いんだ。そうなんですね。でその道を歩かれた時にやっぱり口ずさんで出てきましたか。
あ、いやいや、その時は一緒に兄と一緒に歩いたので。
あ、うん、お兄様とご一緒に、はい、お兄様はそのふるさとにいらっしゃるんですか。
そうなんですよ。
そうですか。そんなお話はされました。
いや、してないです。
なかなか兄弟っていうのはそういう話はできないかな。当時流行ってた曲ということですね。
そうですね、
はい、どんな中学生高校生だったんですか。クラブは何されてらした。
何もしてなかった。
あ、そうなんですか。
おとなしい。
そう、なんか美術部とかそういうのに入ってらっしゃったかなと。じゃあその作ることを DNA で感じられたのはもう大人になって
から。そうですね、社会人になって、結婚した後でそういうことを始めましたかね。
ふっとご自分で、はいはいはい、そのきっかけは何ですか。
あ、やっぱり 作るのが好きで、ここにあれが欲しい、これが欲しいとかいう感じですね。
はい、作ってみようと。
そうなんです。
私だったらそういうのを見つけに行こうの方なんですけど、手が不器用なもんですから、そうではなくて作ってみようと。うん、そう。
だから物置が狭かったら、ちょっと増設広げてみようって言って倍ぐらいに広げたりとか。
倍ぐらいに、すごい。そうなんですね。うん、いやなかなかやっぱり個人個人その小さい時にしてたことだけではなくって、DNA ってこう年を重ねてくるとなんかムクムクと出てきますね。
あるんでしょうね、きっとね。
気づいてなかっただけかもしれませんね。ありがとうございました。はい、今日はリクエストナンバーいただいたのが赤坂の夜は更けて、今日は由紀さおりさんバージョンに、ちょっと一生懸命探したんですけど西田幸子さんバージョンがちょっとなかったもんですから、はい、Spotify でこの後お聞きいただけると思います。はいはい、今日はいろんなおめでたいお話も含めて皆さんのヒントになるお話もいただきました。今日お越しいただきましたのはサンダグリーンネットから西宮市南市の桜台からお越しいただきました奥川紀美子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。